発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。それでは3月になっていますね。第2週と第4週のこの時間は発電マンの太陽光発電ラジオ講座、岩堀さんにお付き合いいただいています。発電マンよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
実は静岡市にですね、はいはい、静岡ガスが水素ステーションなるものを作ってくれまして、
は
い
は
い、
ニュースは出ましたね。
水素で走る車なんてまだまだ遠い先のことなのかと思ったら、
はい、
まずインフラ整備ができてくると。
そうですね、すごいことですね。なかなかね、僕もそんなに早くその水素ステーションを作るとは思わなかったですね。
逆に言ったらああいうものができてると、ま、はい、それじゃあそういうの買おうかなとか乗ってみたいなとか興味湧いてきますもんね、はい。
まあ、確かにね、本当水素車はまだそんなに 出回ってない
トヨタで一つだけ種類があるということでしたけど、
ね、うん、ただまあ考えてみたらその水素ステーションが先にないとやっぱ買う人に出ないですもんね。
あ、そうかそうか、そういうことですもんね。
ですよね。
素晴らしい考え方ですよね。
そういう意味ではね、静ヶ瀬さんなかなかやったなっていう感じはしますね。
拍手ですよね、はい、そうですね。でそのトヨタ車では、これもスタッフも見つけてきて、はい、わって喜んでたんですが、今までの車もちろんトヨタは先進で様々にハイブリッドであるとか、はい、あるいは電気についてとか考えてくれてきてたんですが、はい、ルーフ部分に車の屋根に太陽光パネルを実際に取り付けましたよっていうのが出ましたね、はいはい
は
い、これ
そうですね、うん、
でこれ写真を見てますとね、はい、まるで太陽光パネルを載せたような絵を描いただけですよみたいな状態なんですけど、はいはいはいはい、パネルがこれ何なんでしょうね。
そうですね、もうちょっと写真だけなんで分かりませんけれど、まあ、結晶系のパネルのような気はしますね。
ですのでどっちかっていうとこうペラペラっとした、
そうですね、こう曲がる太陽電池みたいのもまああるんですけれど、そういったものを採用しているのかもしれないですね。
うん、
はい、まあこれで全体を走らせるっていうのはちょっと無理だと思うんですけれど、うん、まあ少し補充するぐらいの形だろうなと。よくソーラーカーっていうのねありますね。ソーラーカーレースやってますけど、はい、よく東海大学でしたっけね、うん、
いつも世界的な、ね、
そうですね、結構あそこは有名ですけれど、うん、あれなんかだと本当に大きな面積をこう使ってやってますから
屋根についたような感じののがね、
は
い
は
い
はい、で車も軽量化してね、かなり電源だけで本当に走るような車なんですけれど、あんな風にはなかなかいかないんですけれど、うん、ただ今後やはりこうソーラーの部分も高性能になってきて、で車も性能上がってくれば本当に太陽電池で動くっていうことも、ね、可能になってくるんじゃないかなと思いますけどね。
ちょっと知らないうちになんかあっという間にまた一つ進んだんですかね、時代が太陽光も。
そうですね、水素車とか、まあ、ハイブリッドだとかいろんな種類のが、まあ、これからいろいろ競争していってですね、まあ、どこが生き延びるのかなっていうことにはなると思いますけどね。あるいは混在していくんでしょうけどね、やはりね。
そういうものも含めて、先日 PV エクスポに行ってらしたそうですが、
はいはいはいはい、3月の1日から3日まで、3日間ですけど東京のビッグサイトで、うん、ありまして、この数年ですね、割とバイデン単価も下がってきて、時々ニュースなんかでも、まあ、太陽光の会社がね、まあ、倒産会社が増えてきてるとか、そんなネガティブなニュースもあったりはしたんで、実際どうなんだろうなと、まあ、だいぶ廃れてきたかななんていうのもちょっと思いつつですね、ちょっと一日かけてぐるぐるいろいろ回ったんですけど、意外や意外すごい活況を呈してましてね、はい、やはりバイデン単価はもう、ま、来年もまた下がってしまうということも明らかに分かっているんですけれど、やはりそういう時代でもですね、なんとかビジネスにしていこうという、やはりいろんなメーカーさんとかですね、いろんな業者のね熱い取り組みが感じられてですね、さまざまな工夫がやっぱされてきてて、多分ですから、あ、これなかなかまだまだ太陽光の業界も捨てたもんじゃないなと。でなんかいろいろ、まあ、蓄電とか、あと風力発電だとか、バイオマスも含めてですね、いろんなやはり再生可能エネルギーの展示があったんですけれど、やっぱそれぞれにやはりみんな工夫を凝らしててですね、やはりこれから本当 この再生可能エネルギーの世界っていうのはまだまだ本当に広がっていくなという印象を受けましたね。
発電前岩堀さんがその中で何か特に気になったものってありましたか？
そうですね、やはりあの太陽光の部分がやっぱり僕ら一番気にはなるんですけれど、なんていうかな、まあ、昼間発電してですね、こう化石祭って言っていわゆるとパワコンの容量以上に発電するようなシステムっていうのもあるんですけれど、でその余った部分というかですね、電力にあの売れない部分をですね、昼間のうち蓄電をしておいて、それをもう時間差で夜、まあ、例えば、そういった電力会社に売るような、そういった仕組みをまあ考えてシステムとして販売しているような会社があったりとか、あるいはまあパネルなんかも非常にまあ、価格も非常に割と皆さん頑張って安くしてたりはするんですけれど、中にはこう、表面と裏面両面発電というようなことでですね、
はい、
まあ、今は普通はまあ表だけこう発電するんですけれど、裏側にも発電素子を貼ってですね、もちろん裏からも発電すると、まあ、技術的には昔からあったんですけれど、うん、やはりコストの面でなかなかこう、一般普及できなかったというようなことは、
リバーシブルではなくて両面表ってことですね。
まあそうですね、うん、はい、普通は表面に発電素子をつけて、その上にガラス並べて、裏側はですね、バックシートって、まあ、塩ビのシートなんかでこう光を遮るようなものを、うん、まあ、普通貼ってしまうんですけれど、そうではなくて裏面もガラスにしてですね、光が通るようにして裏面からも発電光を取り込んでしまうと。
あ、反射光とかありますもんね。
あ、そうですね、うん、だからまあ、どうしても表面と裏面と両方ガラスになるので、コスト的には高くなるんですけど、割高にはなるんですけどね、うん、それでもやはりそれだけより多く光を取り込めるということで、そういったものが、まあ、結構何社か出てたりとかですね、
うん、これ、はい、売電っていうだけじゃなくって、やっぱりこの自分でエネルギーをなんとか賄えないだろうかっていう動きも大きいってことですね、
はいはい、そうですね、そういった面もありますね、はい、できるだけ特に無駄なエネルギーをなくそうと、はい、まあ、使えるエネルギーはみんな使おうと、うん、いうような、まあ、意気込みがですね感じられますね、やっぱね、はい、
でしかも、それが一般用に なんかなってきそうな、
そうですね、
もうなんかべらぼうな値段でもないし、
そうですね、やはりべらぼうな値段だとやっぱ普及しない、要は売れなくてビジネスになりませんから、それをまあ企業努力でみんな一生懸命こう安く、できるだけ安く普及させていこうと、涙ぐましいような努力がですね感じられましたね、やっぱね。
出ている企業っていうのはどうなんでしょうか。今その日本企業はなかなか、電気に関しては苦境に立たされているような会社多いんですけれど、
そうですね、ちょっと前まではやはり、まあ、大手のメーカーさんのブースが非常に大きく面積を取ってやってたんですね。ただ最近はですね、やはり割と小さな企業でも積極的にブースを出したり、あるいは海外の企業が出してきたり、意外とこうバラエティに富んで、いろんな企業が出てますね。あるいは、まあ、画台といわれる、まあ、いろんな、パネルを据え付ける金具類のなんかでも、割と中小のメーカーとか、あとクリーニングメンテナンスの部分ですね、はい、太陽光発電ようやくやはりですね、この据え付けるだけではなくて、まあ、僕は昔から言ってるようにメンテナンスが大事だよっていう話をしてたんですけど、そういったところがですね、まあ、政府の方も今メンテナンスをしっかりやってくださいっていうようなこう指導も入ったりしてるもんですから、
そういったもう、ね、つけたはいいけどほっといたままで山の中であったりとか、
はいはいはいはい、
田んぼの跡地であったりというところがそのままになってしまっているってことがあるようですもんね。
そうですね。で、まあ、きちんとメンテナンスしないためにね、パネルに不具合が生じて発電しなかったりとか、あるいは極端な話、風で飛んでいってしまって、うん、他のものを危害を加えたりとか、そういった問題も中にはあるもんですから、政府の方も割ともう太陽光パネルをですね、まあ、設置するだけではなくて、きちっとメンテナンスまでしてくださいというような指導が入ったりはしてますので、そういう面でもですね、まあ、その辺にこう皆さんが気づき始めてきた、
うん、
ということで、割とそういったメンテナンスの関係ですとか、クリーニングをする会社ですとか、いろんなそういったバラエティが増えてきてましたね。
うん、 じゃあ新規参入業者も多いということですかね。
そうですね、うん、ただ単純にパネルを作って売るということではなくて、うん、その付随するいろんなサービスに広がりが出てきたなと。
本物になったってことですね。
そうですね、うん、はい、そんな感じはしましたね。
エネルギー業界まだまだ面白そうです、はい、またそれでは今月第4金曜もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。